箇所は出エジプト記の23章1節から9節までです。出エジプト記の23章1節から9節。偽りの噂を言いふらしてはならない。悪者と組んで悪意ある商人となってはならない。悪を行う権力者の側についたってはならない。訴訟にあたっては権力者に偏って不当な証言をしてはならない。またその訴訟において貧しい人を特に重んじてもいけない。あなたの敵の牛とかロバで迷っているのに出会った場合、必ずそれを彼のところに返さなければならない。あなたを憎んでいる者のロバが荷物の下敷きになっているのを見た場合、それを起こしてやりたくなくても必ず彼と一緒に起こしてやらなければならない。あなたの貧しい兄弟が訴えられた場合、裁判を曲げてはならない。偽りの告訴から遠ざからなければならない。罪のない者、正しい者を殺してはならない。私は悪者を正しいと宣告することはしないからである。賄賂を取ってはならない。賄賂は聡明な人を盲目にし、正しい人の言い分を歪めるからである。あなたは在留異国人を虐げてはならない。あなた方はかつてエジプトの国で在留異国人であったので、在留異国人の心をあなた方自身がよく知っているからである。アーメン。今日の箇所から私たちが分かるのは、主が求めておられるのは正しく公平であるということです。主は私たちを偏り見たりはしません。私たちは何かと権力におもねったり、あるいは弱く貧しい人を過度に保護しようとしたり、そういう感情のバイアスがかかって裁判を曲げてしまうことがありますけれども、しかし主はそのどちらをもそうしてはならないということをここで主は命じておられます。まず、裁判の時において、偽りの噂を言いふらしてはならない。この一節から偽りの噂を言いふらしてはならないとあります。よくですね、子供とか、大人でもそうですけども、気に食わない相手がいる時、その相手のにとって不都合なディスインフォメーションを流すようなことがあります。あの人はこれこれのことをしたけれども、実はそれはこれこれの悪意があるあってだよとか、その人がいないところでですね、そういう噂を言いふらして、でその人に対して貶めるような情報を流すということを、本当に子供を地味てるんですけど、大人の中でもいますね、そういうことをする人は。でもそういうことをするのは主はここでしてはならないと命じておられます。生徒たちの中においても、ですから、何か、その人がいない時に、ちょっとあの人ね、実はこれこれなんだよと、そういう噂が流れるような時、天性の中でもあるんですけども、その時はその本人がいる目の前で、それをしてください、それは確かめてください、ね、A、B、C という人がいて、A という人が B という人に、A という人が C という人に 直接なんか話しづらいということで B という人を仲介してですね、ちょっと B さん C の人にこれこれのことをお願いしますとか、これこれのことを、があるんだよとか、まあそういうことがあるとき、 B さんは直接 C さんに言えばって言うのがまあ一番ですね。私たちは何かとですね、陰口を叩いたりとか、あるいはその人がいないときに、相手を貶めたりとか、そういう邪悪な心が、芽生えがちですけども、しかしそういうことはしてはならない。偽りの言葉しは嫌われます。ですからそういうもしですね、直接面と向かって話すことができないということがあれば、自分の心に何か問題があるということをまず知るべきです。そして主の御前に出てそれを悔い改めるべきですね。そういうふうにしたとしても、もしそのディスインフォメーションがなんかうまくいったとしてもですね、やがてどこかからその歪み歪みが来て自分にその災いが跳ね返ってくることになります。それは主に愛されている人であれば必ずそういうふうになってしまいますし、またそのディスインフォメーション流された側の人が神様から愛されている人であれば、なおさら神様はその人を擁護されますから、必ず不都合なことになります。とにかく私たちは偽りの噂を言いふらしてはなりませんし、また物事にあたっては公正であるべきです。2節の方も、ね、悪を行う権力者の側に立ってはならない。これは直訳すれば悪を行う多数の側についてはならないということです。多数が悪に走っている、多数の側が聖書の教えを古臭い、これは間違いだと言って聖書の違うことを教えたり、あるいはそういうことを大声で叫ぶ人の方が何か、そちらの方が通りそうだ、何か そちらの方がかっこよさそうだということで聖書に書いてあることを逆るものについてはならないんですね。イエス様はあくまで全ての人を偽り者としても皆さんイエス様を主とし、イエス様を正しいものとするべきなんです。権力者に偏って不当な証言をしてはならないというこの2節の言葉、これは非常にですね、私たちも納得がいくんですが、3節結構厳しいですね。またその訴訟において貧しい人を特に重んじてもいけないと。本当に主張が強い人はですね、何かと正論を持ち出そうとします。だってこの人がかわいそうじゃない、だからこの人をかばうべきだよと。で、貧しい人をですね、本当は貧しい人が間違ったことを してもそれをですね、だって貧しいじゃないと言って、でそれでその貧しさゆえにその貧しい人のした間違ったことを正当化しようと、するような、そういう議論の傾向も、そういう議論の手段もあるんですが、しかしそれは間違いです。貧しい人がしたからといって、また金持ちがしたからといって違ってることは違ってるとするべきだと、ここに主は定めておられます。4節と5節の方、敵の牛とかロバで迷っているのに出会った場合はそれを彼のところに必ず返さなければならない、ね、自分の憎んでいる敵が、その敵の牛が、敵の持ち物が何か困ったような状況になった、なっているのを見ている場合、それをほったらかしたり、あるいはざまみろって言って、でそれでそれを敵が困る状況になおやろうとしたりいうことを、主はそれはしてはならないと言われております。主は正しい方です。主は公平なお方です。神様は不公平だということを、よく聞くんですけども、しかし神様はもともと公平なお方です。だって神様は、ね、 貧しい人の上にも金持ちの上にも良い人の上にも悪い人の上にも太陽を昇らせますね。マタイの福音書の5章の43節から48節にそのことが書いてあります。マタイの福音書5章43節から48節。自分の隣人を愛し自分の敵を憎めと言われたのをあなた方は聞いています。しかし私はあなた方に言います、自分の敵を愛し迫害する者のために祈りなさい。それでこそ天におられるあなた方の父の子供になれるのです。天の父は悪い人にも良い人にも太陽を昇らせ、正しい人にも正しくない人にも雨を降らせてくださるからです。自分を愛してくれるものを愛したからといって何の報いが受けられるでしょう。主税人でも同じことをしているではありませんか。また自分の兄弟にだけ挨拶したからといってどれだけ勝ったことをしたのでしょう。異邦人でも同じことをするではありませんか。だからあなた方は天の父が完全なように完全でありなさい。アーメン。天の父なる神様は正しい人の上にも悪い人の上にも太陽を昇らせ雨を降らせます。神様はそれほど公正なお方です。神様は全能なお方ですから、もちろんですね、良い人の上にだけ雨を降らせて悪い人にはだけ雨を遠ざけるなんてことももちろん可能ですけど、しかしあえてそういうことをなさらず、ね、平等に憐れみ深く全ての人に対して公平なんですね。そして神様があまりにも公平すぎるがゆえにですね、人は果たして神様なんているんだろうかとさえ思うまでになるんです。神様いるんです。公平すぎるんです。私たちも神様の子とされたからには、この神様のご性質、公平であり正義であるということを私たちも目指すべきなんです。また、出エジプトの方に戻りまして、6節、あなたの貧しい兄弟が訴えられた場合裁判を曲げてはならない。特にですね、人は、ね、弱い人の側に立って、でそれで、かばおうとします。まあ、これは3節の方にもありましたけれども、まあ、そういう相手が弱いからといって裁判を曲げることはもうダメですよと、相手が強いから裁判を曲げることもダメですよ、あります。なぜなら裁きの座につく人は神様の代理で権威を行使しているからです。前の章の22章28節に神を呪ってはならない、まあ、日本語の聖書では神よとあるんですが、これはエロヒム、すなわち裁き人です。裁き人を呪ってはならない。また民の上に立つ者を呪ってはならない。なぜなら神様のお許しなしに権威が立てられることはないからです。今上に立てられている権威は全て神様のその御手の支配のうちに立てられているものだからです。ですから私たちが権威に逆らうときは神様に逆らうものです。では私たちがですね、悪の裁きにあった場合はどうしたらいいでしょうか。悪者がその悪さの上に、例えば皆さんのことをディスインフォメーションを流してあらぬことで皆さんが 不都合を受ける、不具合を受けるとか、あるいは偽りの証人が立てられて、あの人はこれこれの人と、そういうことがなされる場合、イエス様なされましたね。捨 ステパノも偽りの証人が立てられました。ステパノもイエス様もどうしたでしょうね。共通事項は二人とも取りなしましたね。父は彼らを許しください。彼らは何をしているのかわからないのです。徹底的に善で返しました。それが神の子供の性質です。神の子供の性質は悪にもって悪を返さず、かえって善をもって悪に打ち勝つということです。ローマ人への手紙の12章、17節からそのことが書いてあります。ローマ人への手紙の12章17節から21節です。誰に対してでも悪に悪を報いることをせず、すべての人が良いと思うことを図りなさい。あなた方は自分に関する限り、すべての人と平和を保ちなさい。愛する人たち、自分で復讐してはいけません。神の怒りに任せなさい。それはこう書いてあるからです。復讐は私のすることである、私が報いをすると主は言われる。もしあなたの敵が飢えたなら彼に食べさせなさい、乾いたなら飲ませなさい。そうすることによってあなたは彼の頭に燃える炭火を積むことになるのです。悪に負けてはいけません。かえって善をもって悪に打ち勝ちなさい。アメン。これは人には難しいことに聞こえるかもしれません。でもですね、この方法が一番得するんですよ。得なんです。復讐は人がすることではないんです。自分の手で復讐したいと人は思いますけども、しかし最終的にですね、復讐はさらに復讐を呼び、さらに負の遺産を生んでいくものですけども、復讐は人のすることではなく神様がすることです。ですから敵の馬やロバが、何か不都合に陥っていたら、それは助けてやるべきなんです。敵が飢えたなら食べさせる、乾いたら飲ませる。そうすることによってですね、敵の頭に燃える炭火を積むんですよ。敵の頭の上に。そしてその敵はその炭火によって熱い思いをして、焼かれる思いをすることになります。そしてもし敵がですね、主の御前に正しくなければ、主がその敵に復讐するでしょうし、また義の方向へと向かわせてくださいます。私たちはただ思うべきは、敵を憎しみによってその思いを焦がすことではありません。それは私たちのするべきことではない。私たちはむしろ命のことで頭を満たすべきです。命の務め、主にある健全な思いで私たちは思いを満たすべきなんです。復讐は主がすること、怒り、それは人の怒りは義を体現するものではありません。敵が飢えたならむしろ食べさせてあげる、乾いたなら飲ませてあげる。実際これやってみるとですね、喜びが湧き起こってくるんですね。本当に解放されます。憎しみから解放されます。私はこれで神様の子供になることができたという平安の安息も湧き起こってきます。そしてなおかつ敵の頭には燃える罪が積まれる、一石二鳥ですね。私たちは悪を持って悪を返してはならず、かえって善を持って悪に打ち勝つべきなんです。敵が罵るのであれば祝福しますと言って返してやれば、敵は炭火が積まれますね。敵が何か 良くないことを企んでいるのであれば、その敵のために取りなして祈る。そしてそれを見ていた第三者たちはますますその敵に対してこっちの方が悪いんじゃない、この取りなして祈ってる人の方がイエス様の性質に似てるじゃないと、だんだん分かってくるようになります。真実は隠れおおせるものではありません。隠れているものは必ず明らかにされます。私たちはですから真実のうちに歩めるもの、光のうちを歩めるものとして正々堂々と立つために、この主が命じられた通りに、敵が飢えたなら食べさせて、乾いたら飲ませ、呪ってきたなら祝福で返し、そうすることによってですね、私たちは正々堂々とお日様の下を歩くことができますけども、でも陰でこそこそとやっている人、あの人にはちょっと嘘をついてくれないと、まあ、そういうふうに進める人はますます日陰の中に、影の中に、暗闇の中に隠れていくしかありません。皆さんは光の子です。ですから光の子らしく主が正しいように、正しくあり、主が公正であるように皆さんも公正であり、そして善をもって悪に打ち勝つ皆さんでありますように、イエス様のお名前によって祝福いたします。アーメン。主よ、あなたは光なるお方です。律法を見る上で本当にあなたは正しいお方であり、正直なことを喜ばれ、また公平であること、公正であること、それを喜ばれるお方であることを見ます。私たちは公正であるように、人が気に食わないからといって感情に任せて違ったことを周りに振りまいたり、人々に不意調をしたり、そういう唇をしよう、あなたがねじり閉ざしてください。そして私たちは公平に人々に語り、悪をもって報いず、かえって善をもって悪に打ち勝つ私たちでありますように、光の下を歩んでいくことができる私たちでありますように、どうかますます私たちを光の子をたらしめてください。貧しい人、弱い人を見て、貧しいからといって、弱いからといって裁判を、裁きを曲げることがありませんように、また権力者たちに、あるいは強い者に、あるいは多数の者におもねるということがありませんように、ですよ、私たちをお守りください。今日も一日あなたの正しさのうちに歩める私たちでありますように、どうかあなたの義のうちに私たちを歩ませてください。今日いただいた御言葉に感謝して、私たちの尊き主、愛するイエス・キリストの御名によってお祈りをいたします。アーメン。
アーメン。